はい、皆さんこんにちは。家6でございます。現在時刻は12時10分。雨が止みましたね。まあちょうどちょっと物をね、届けなきゃいけなかったんで。まあ私、基本的に晴れ男でございますからして、僕が荷物を下ろすって時間になったら当然晴れると思ってたんで、まあ晴れるのは当然でございますね。で、今は、またちょっと移動中でございます。なんだっけ？なんか言おうとしたんだよな。あれ？なんだっけ？マジで忘れちゃった。言おうとしたことを忘れる。これが年でしょうか。先ほどまでヤフーカーナビを使ってたんですけど、もう完全に懲りたので、今、Google マップに切り替えました。もうこちらが良いですね。まあ、番地まで出てくるのは嬉しいんだけどね。やっぱ Google マップっていくら拡大しても、番地って言わないのか？建物番号みたいなものまで見れないじゃないですか。で、ヤフーカーナビだと拡大すると、まあ、例えばですが、1の2の3ってあったときに、どの3がどの建物かっていうのを分かるのが、まあ、嬉しいとこでは、まあ、あるかなっていう感じはしますけどね。まあ、こう、店の名前とかで検索すれば、まあ、別にいいんですけど、ちょっとした住所、本当の意味で住所だけだと、まあ、ヤフーカーナビとか、の方が、まあ、若干分があるって感じですね。まあ、ここら辺はあれですよね。本当日本のなんていうんですかね、日本の、地図の設計と海外の地図の設計の違いなのかなと思っているところであって、いやもうね、海外のね、住所をね、流さったらないですよ、本当。僕、確定申告の時に、海外の会社のお名前とか書くことあるんですけど、まあ、お支払いいただいてるところね。まあ、あれって割とざるで、そんなになんか、正直、まあ、向こうも書いてねとは言ってるけど、まあ、割と、まあ、適当な感じなんですけど、もう、マジでね、海外のね、書けない。向こうのね、なんて言ったらいいんだ、住所。まあ、住所の書き方とかって、まあ、特にアメリカとかそうなんですけど、なんだろう、まあ、なんとかって建物を、ホゲのホゲのホゲマンチ、なんとかっていう、街、なんとかっていうストリートみたいなのが、まあ、こうすごい延々と続くんですよね。で、略称を使わないと、もうそのストリートだけで20文字ぐらい使うこともあるんですよ。だって、例えばですけど、そうですね、例えば、秋葉原ストリートみたいなのがあったときに、秋葉原、スペース、ストリート。でもうこれで11文字？16文字？ 11 文字？なわけですよ。もうね、無理。無理。無理無理無理無理無理。で、入力欄大体ね、30文字？ 40 文字かな？ぐらいしか受け付けないんで、マージ無理っす。そこにさらに、なんとかシティって書いて、なんとか州って書いて、で、国名も書くですよ。もう無理ですよ。で、しかもそれも日本だと別にスペースなくてつなげても、まあ、東京都八王子市、なんとか明神町1の2の3ってスペースが空けなくてもいけるんですけど、英語だとスペースいりますからね、カンマとか。無理無理無理無理、もうマジ無理。確定申告のたびにこれどうやって入力するのって発狂しそうになる。で、発狂しそうになって、で、じゃあどうすればいいのかなとかってインターネットは探すじゃないですか。そうすると、適棟省略せよとか、略称書けって言うんですけど、あんなん慣れてないと無理でしょ、ほんと。 いやー、やばいよね。だってさ、まあこれは、どこまで行って、あれなんかまあ考えるところであるけど、国名とかもさ、入るとさ、やばいんですよね。略称の国名使わないとほんとしんどい。例えば、なんだろう。まあ、アメリカとかさ、マジのガチの正式名称で言ったらさ、ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカになるわけじゃないですか、USA で。ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカって何文字よって話になるわけだし、じゃあ USA って書きゃいいのかっていうと、まあ、実は USA でも1文字削れて US って書くみたいなのあったりするわけですよね。いやもうマジ、なんとかリパブリックなんとかかんとかみたいなのとか、マジでやばい。もうね、やばいっすね。まあ、ね、確定申告とか、もう今3月もね、末でございます。なので皆さんはね、確定申告も、まあまあちょっとまあそこそこ金払ってる人とか、まあ、個人事業者の方はインボイスだ、消費税だっていうのもね、やってね、まあ皆さんそろそろ落ち着いた時期だと思いますけど、皆様いかがお過ごしでしょうか。すごい私事で恐縮なんですけれども、東京の方で、良い感じの、なんだ、税理士をしてた誰か紹介してほしい。ちょっと今年、結構渋い目にあったので、ちょっと税理士の乗り換えをしたい。税理士の乗り換えってどれぐらい大変なのかな。またなんか退去費用みたいなの求められるのかな。よくわかんないですね。退去費用みたいなの求められるのかなっていうか、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、そんな変なことにはならないはずなんですけどね。会計ソフトちょっと変えたかよくわかんないんだよな。まあ、そんな愚痴もぼやきもありつつ、イエロックでございます。イエロックは嘘しか言わないポッドキャストですので、私は、無収入のフリーランスだから確定申告なんてしない。いや、そんなことねえな。無収入のフリーランスだって確定申告するか。まあ、なのでという感じでございますね。へい。ということで、何の話をしようかなと思ってたんですよね。そう。なんか、今度、輪読会をしようっていう話をしていて、まあ、クローズドなもので、別にパブリックなものでも何でもないんですけど、輪読会ってどうやってやるのかなみたいな顔になってます。いや、輪読会やったことないわけではないんですけど、なんだろう。まず一つは、輪読いるみたいなところがあり、興味があればその本読むやろみたいな感じがあり、で、その輪読会をするには、本を、まあ、理解している人が1人か2人いないと、なんか読書感想文になっちゃう気がしていて、果たして輪読会ってそのドメインの知識が薄い人が集まってちゃんと成立するんだろうかみたいな感じはちょっとしてまして、というのも結構まあその、まあ、技術書ではないんですけど、まあ、ある分野における、まあ、専門書というか、まあ、そういうものを読むことになったんですよね。で、まあ、一人だと、まあ、あれだから、輪読会ってやってみましょうか、キャッキャッみたいな感じで言ってるんですけど、はて、よく考えてみたら、輪読会って、何の知識もない人が、ぐじゅっと集まって、成り立つんだろうかみたいな感じになってて。どうなんだろうなみたいな。あと、輪読会ってどれぐらい前もって調べて、アジェンダみたいなものを立てておくかっていうのを、まあ、ちょっと考えるところもあるなとか思ったりとか、あとはどういうふうにうまくやれば、成果が出たものとするとすべきなのか。まあ、いろいろと悩むとこあったりしますよね。まあ、技術書の輪読会って結構、難しくないなと思ってて、 技術書は別にわからないことってあんまりないじゃないですか。まあ確かに言えばわかんないことがあったら、ここわかんないよねって言って、まあ調べて、まあ、相互にこうですね、ああですねとかって言い合えば多分良いと思ってるんですけど、だいたい技術書ってそもそもインターネット上に転がってるものをうまくまとめ直したものが、まあ言い方悪いですけど、まあほとんどなので、そこはまあなんかできる気がするんですけど、果たしてそういうのがないやつだとどうなるんだろうなっていうのはちょっと今、考えるところである感じですね。どうなるんだろう。いつもと違うゲームになってる感じがする。いつもと違うゲーム。ゲームチェンジ。そうだ。ゲームチェンジの話もあったな。なんか、まあ、とある、なんかね、最近ね、ちょっとね、激動とは言わないけど、まあ、結構、なんだろう。いろいろなことがね、急速にね、変わってるんですよね、情勢が。僕の身の回りの情勢が。4月、5月、6月ぐらいまでは、なんかいろいろと波がありそうで、一体全体、どういうふうになるんじゃろうか、みたいなことを今考えてますね。良い方向の変化に向かえばいいんですけど、なんか悪い方向の変化に向かったら結構しんどいなぁみたいな顔になってますね。なんていうかね、まあでも、まあちょっと今ね、要は様子を見るというか、まあ、福本漫画的な証言をすれば、剣に回るみたいな感じに今なっており、まあその塩梅を見ながらちょっと調節して行こうかなみたいな感じに今思ってるっていう感じですね。というのも、まあその僕としては、なんだろう、まあいい感じの求められてることをやりたいんですよ。ただ求められてることが明確でない時って、まあ自分で考えてムーブしないといけないじゃないですか。っていうか、まあそれぐらいはできるですよ、さすがに年を取ってきてるので。まあこれがいいだろうとかで、まあそのまあ、考えて、そうですね、調査、立案、実行で振り返り、まあこれですよね、PDCA みたいな。まあ、僕はフリーランスで長かったんで、まあ、これを一人でまあ完結することが多いですね。指示をもらって、指示受け、まあ、指示待ち、指示受け、実行を結果報告みたいなのは、実はあんまり性に合ってなくて、まあ、その何らかのタスクとか、イシューみたいなものをベーンと渡してもらって、そのイシューをそもそも解きほぐすって言うとちょっと言い方は格好はついちゃうんですけど、レインボーブリッジ強風通行止め、へえ、今日フォーミュラ E の FP1 やってるらしいんですよね。このクソ風と雨の中で FP1 やってんの？みたいな感じになってますね。明日まで車残ってるかな？ まあまあまあ気になるところであるんですけど、まあそこはいいとして、でその調査実行云々のとこで、まあ僕はその、なんだろう、そうだから指示をもらってやるっていうよりも、そのもう指示はもう出されなくても勝手にやっとけよっていう感じなんですよね、基本的には。まあ、その代わり、その条件とか環境っていうものがあんまり良くない そのやっぱりその業務委託を雇うとか、その個人事業主雇うのがまあ下手な人だったりとか、あるいはその社員みたいな業務委託しか雇ったことない人だと、その指示は自分で下すものなので、こう任せるみたいな感じの時に、すごく何て言うんですかね、環境整備について、環境整備の必要性についてすごく理解が得られないことも若干あったりするんですよね。そのさっき言った通り、その調査実行みたいな、この調査の部分とか、あるいはその空気読むみたいなところができないケースってすごくあって、これがその、なんだろう、調査できない暗中模索で、なんかもうよくわかんない感じのムーブしちゃうと、やっぱパフォーマンス出ないし、まあいい感じの結果につながらないんで、そのできるだけ、まあ、権限っていうとちょっとなんか言い方大きいになっちゃうんですけど、まあこう見れるように、視界が広く取れるようにしてくれないと結構つらいんですよね。そこがだからその、まあ、うまく使う人と使えない人の差で、今ちょっとある現場ではそれがすごい狭い、なんていうかな、トイレットペーパーの芯を覗き込みながら、その木こりをやるみたいなことやってて、だいぶストレスなんですよね。で、ちょっとそれはたまに伝えてるんですけど、やっぱりこうピンときていないとか、まあ取り合ってもらえないわけじゃないんですけど、なんかまずそこの解決からかみたいな感じになっちゃってて、うお、なんか落下物多いな今日マジで。マジ色のもん道に落ちてる。まあ、それをやんなきゃいけなくて、その連携するチームみたいなのがあるはずなんですけど、チームの人ともね、特にコミュニケーションが取れるわけでもなくて、その相手方の担当者お一人お二人とちょっとなんか話せるみたいな感じになっちゃってて、これは本当にうまくいくんかなみたいな感じにちょっと今なっちゃってるんですよね。まあそれは僕がその指示をもらってやるみたいなところが下手なんだと思ってもいるんですよね。要は指示をもらうっていうことに関して、なんて言うんだろうな、要はこういうことをしなきゃいけないと思うんで指示くださいみたいな感じなのかな。でもこういうことしなきゃいけないと思うんでっていうのも、やっぱり視界が広くないと難しいんですよ。だけど期待されてるのは、その、なんていうか、割と自律的な行動なんですよね、僕の場合は。マジむずいんですよね。あと、まあ顧客が求めてるものは果たしてこれなのか問題みたいなのあったりとかするじゃないですか。まあ、僕はその結構それに対しては、まあ自覚的であるというとちょっとかっこいい言い方だけど、その、なんか、まあ、その、これやってくださいって言われても、いや、それ意味ないでしょって割と言ってしまうタイプなんですよね。お客さんによってはそれすごい合わないなっていうふうに思うお客さんもいらっしゃって、まあそういうお客さんはね、別に、なんだろう、まあ変な話、まあいい言い方をすれば、その、なんて言ったらいいんだろう、言い方を言えば、まあその、ああ、まあ、合いませんでしたねで終わるんですけど、でもまあやっぱお金払ってるわけですから、そのこっちも成果出したいですし、なんかだからこう、うまくいかない時にどういうふうにこう解決するかみたいな話が、まあスタックしちゃうことがやっぱりあって、まあそうなると双方不幸なんですよね。それがね、最近ね、ちょっとね、ああ、これデジャブだわ、見たわ、みたいな感じになっちゃってて、まあ、やっぱりこう、その、まあ、最近ちょっと、慣れてたというとおかしいですけど、その、ミスったなって思ってます。 もうちょっとそのちゃんと条件的な部分、条件というか、まあその環境的な部分でちゃんとすり合わせをしてからやらないとやばかったんだなっていうふうにちょっと思ってますね。いや、たまにあるんですよ。開発してくださいって言われて開発してやってみて、でもそのうまくその噛み合わない、最終的に絶対噛み合わないみたいなところがあって、研修できませんみたいなところがあって、まあ、僕ももちろん悪いんだと思うんですけど、これじゃあどうやったら本当にこれ終わんのかなみたいなところを思うことが、まあ、しばしばあったりしますね。本当にだってそれ結構やっぱりその当事者意識こっちもね持ってやってるんで、当事者意識持ってやってたらこれじゃなくてこっちでしょみたいにやっぱり思っちゃいますし、なお前そんな日雇いの人間がね、日雇いって言ってあれか、まあ有期間雇用の人間がさ、そんなことをお前口出しすんなよっていうのを言われるのはまあ重々承知なんですけど、まあ、それ言っちゃったらね、僕じゃなくてもっと他に多分雇える人いるでしょうみたいな感じがなっちゃったりすることもあったりとかして、そんな面倒くさい人間雇えるかって言われると、まあそうですね、僕はそういう面倒くさい人間なんですよねみたいな感じになっちゃって、まあスピード感がね出ないですよね。まあというところで、まあ、僕をうまく使ってくれる現場とやっぱうまく使ってくれない現場、まあ、確かに僕がうまく動ける現場とうまく動けない現場っていうのがあって、で、まあ、難しいなって思うことあります。で、まあ、最近ちょっといくつかの現場で、その、いろいろ激動があって、その、なんだろう、ちょっとゲームチェンジ的な感じがなんか、見え隠れするなぁみたいなところにおいては、その実際何が求められてるのかよくわかんない状態になって動いちゃうと、別に嫌がることやりたいわけでも全くないので、どっちが先なんだろうな、その成果を出すとか、まあそういうこともありつつ、そのまあ、嫌がられないっていうことの方がまあ割と重要なのかなって思ってはいて、まあ口先で嫌がる人は別にまあまあまあそれもまああるんですけど、例えばそのまあなんかそんなおめえそんなにお前が口出しすることじゃないよみたいなこと言われたりすることもあったりする。だけどまあ、そんだったら別に僕じゃなくてよくないって思うし、なんだろうね、まあなんかすごい決裁権を起こせっていうわけではないんですよね。その情報が足りないのが困るんですよね。やんなって言われたりとか、そうじゃなくてこっちが絶対必要なんでこっちへ頼むって言われたら全然それに従うんですけど、でもその割となんかその結構そういう現場だと、そういう現場というか悪い、僕と相性の悪い現場だと、まあ、よう分かんねえみたいな感じのこと言われちゃったりとかすることあって、よく分かんねえっていうのは単にコミュニケーション不足で、いや俺はこういうふうなことやって、こういう感じでやって、まあ、こんな感じなんですよっていうふうなことをちゃんと伝えられなかった時に、まあ割とそごりが発生して、で向こうもね割とねやっぱね、そのサラリーマン的に僕を雇っている場合が一番やばくて、まあなんかとりあえず入れときゃ一生みたいな感じでこうコミュニケーション始めちゃうと、もう大体なんかよく分かんない感じになっちゃうんですよね。で、まあ、行き着く先は、その、まあ、成果物はあるけど、研修がなんかよくいかなかったりとか、まあ、研修は通ったとて、なんかそれバリューになったんだろうか、みたいなことを、こう、なんていうの？見直してみたら、あんまバリューじゃないよね、みたいなのとか、もう僕もそうなると、全然バリュー出てないんで、もうお金いいっすよ、みたいな感じになっちゃうんですよね。まあ、これも良くないんですけど、でも、なんか、これはもう個人の主観というか、個人の趣味、なんだろう、主義主張とか、プライドとかの話に近くなっちゃうんですけど、相手にこう、なんか、 成果出てないのにお金もらうのなんか違うよなっていうふうに強く思うんですよね。もちろん時間は使ってるんですよ、こっちは。時間は使ってるし、責任が僕だけにあるわけじゃないっていうふうにすげえ思ってるんですけど、それでもね、やっぱりね、ちょっとね、納得いただかない、いかないので、そっちも納得いかないんじゃないかなと思うし、ね、難しいね。とりあえずですね、でも、やっぱり現場でコミュニケーションとか、僕もね、チームというか現場によるんですけど、少ないチームとか多いチームとかあるわけですよ。あんまり会社名とか出せるわけじゃないですし、この放送を聞いてる、放送というか、ポッドキャスト聞いてる方で、社名が思い浮かんとしたらそこではないんですけど、それこそ5年前とか10年前とかで働いてた会社とか、僕が孫請けとかで働いてた時とかが一番やっぱりそういうのを、強く感じるところで、これやってくださいって言われて、粛々とやってみて、いや、これやってくださいって言うけど、そもそも issue って何ですかねみたいなこと聞きに行きたいんだけど、その issue を聞く相手が、発注元じゃないですか。発注元とお話しすることはできないみたいな感じで、間に入ってる方が、こういうふうにことやればいいんだよって言ってくれてるのはいいんですけど、これ絶対なんかうまくいかないっすよみたいなこと言っても、いやこれでいいんでみたいなこと言って、で結局なんかグダグダグダグダってなって、なんか僕に割り振られるタスクがよくわかんないことになったりとかして、なんかやることがないんですけどみたいなとか、やることあるんだけど、これって前進してなくない？みたいな感じになって。でも前進してないんだけど、前進してないことに対して、あんまりこう、なんていうの、こう、気分の悪さがないのかな。あるいは、その人は前進してると思ってて、僕はそれに対して前進してるって感じられないだけなのかもしれないな。わかんないんだけど。チケットとかを作って、見積もり作ってくださいって言うんですけど、大体僕のところに待ってくる仕事って、見積もれないから僕のところ来るんですよ。見積もれる仕事だったら、もっと安い、行儀の良い、まともな人間というのがいるはずで、僕みたいな、なんかよくわかんない人間が出てくる羽目になってる時点で、もうそこは何か、しんどい状態になってるから僕を呼んできてるわけで、難しごろ。難しごろ。別に愚痴ではない。これは、僕と、お仕事する人が、違うな。僕が今後、お仕事をする人とお話しするにあたって、どういうことを言わなきゃいけないかっていう、セルフ自己分析みたいな感じですね。究極的になんかめちゃくちゃなこと言えば、好き勝手できるようにしといてくんねえと、やっぱパフォーマンス出ないなっていう。で、僕の場合サラリーマンじゃないから、成果出ないと、評価されない。変な話だな。成果出ないと単に契約切られるだけだし、成果出ないで契約切られちゃうと、次のその作業とか仕事とかに響いちゃうし、だからできるだけその成果出るようにしたいっていう強い思いがあるっていうのが、あるっていう感じかな。でもなんかそうだな。最初にはっきりさせときゃいいのかな。もう言われた通りのことをやるタイプの現場ですかとか、どういうふうな、私はどういうふうなことを期待されてますかとかっていうのを、割と強く先に聞いとくべきなのかな。難しいっすね。とはいえですね、家ロックは嘘しか言わないポッドキャストですので、今言ったことは嘘で、どんな仕事でもうまいことやるんで、別になんか、なんだろう、どうこうはないっていう感じでございますね。そもそも、僕は、会社員で、PayPay の下働き、あるいは無職で、仕事なんてそもそももらってない。お客様にも信用されてないし、成果も何も出ない。どうしようもない人間。いや、そう言うとダメだな。逆だ。逆で言わなければ。成果めちゃめちゃ出て、もう完璧人間なんで、もうなんだろう。お客様はもうとりあえず、なんか、 もうここをそのどういうふうなところに放り込んでおいても大丈夫ですよ。はい、ということで、まあ、ぜひともお仕事お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あ、久々に30分超えちゃった。はい、ということで、EA6 でございました。また、お疲れさんです。